質問はですね、仏法的なお金の使い方。ですね、お金の使い方。どういうふうにお金を使っていったらいいのかと。こういうことですね。はい。そうですね。まず、お金っていうのは本質的にどういうものですか？
お金はまあ使うものですよね。
うん、本質的に。
本質的に。
はい。
本質的に。
はい。そう、お金の本質。お金の本質。
そのものとの等価交換とかそういう。
ああ、そうですね。物と物を交換するためのものです。だからお金っていうのは何かと何かを交換しているんです。ね。それがお金というものの本質です。だから一つは何かと何かを交換していくものだし、二つ目はですね、それは貯めておくことが実は真実から言うとできないものなんです。
はい、しようと思ってもできないというんですか。
本質的にはできないものです、はい、つまりみんなが貯めていこうとすると世の中にお金が出回らなくなるんです。
まあ、それは経済的にそうです、
ね、そうだからお金の量っていうのが、まあまあ、決まっていなくちゃいけないわけですよね。決まっていなければならないのに、それがみんなが使わないでいると、物と物を交換したいと思ってもお金がないために、なんていうんですかね、交換できなくなってしまう。だから健全な経済っていうのはお金がある程度投入されて一定の確率でインフレが起きているのが健全な状態です。そういう意味でお金というものを貯めておくことはできない。デフレの時代は本当はちょっとおかしいわけです。
誰かが溜め込んでいる
かつお金が投入されてないってことです。だからお金が投入されて貯めておくことができない状態が理想的な状態ってことです。そこでいいお金の使い方は、はいはい、お金の使い方、お金っていうのは物と物を交換するためのもの。これがお金です。だからお金を使うっていうのはそのお金を使うことによって何かを手に入れることだしね。何かと何かを交換していることでもあるわけです。そこで、いいお金の使い方。いいお金の使い方。
価値のあるものには、価値のあるものにはそれなりの金額をっていう意味ですか？
いやいや、違う違う。
そういう意味ではない。
お金のね、いいお金の使い方です。いいお金の使い方。いいですか？お金っていうものは物と物を交換するためのものです、ね、物と物を交換するためのもの。じゃあいいお金の使い方は、
ああ、
そのお金の使い方として、そうですね、無駄遣いをしないためにはってことですね。
無駄遣いが悪いっていうことですね。
無駄遣いっていうのは、お金の元は時間だから時間を浪費することになる、うん、はい、私たちの時間っていうのはもう唯一限られているものなんですよね。その限られた時間の中でその時間をお金に変えます。そしてお金を何かに変えるんです。だから そのお金を無駄に使うっていうことは人生を無駄に使うのと一緒なんです。
お金と交換して使わないものを手に入れたら無駄だし、使うものだったら、まあ、有益、まあ、そういうことです。
まあまずはね、そうですね、使わないものを買うっていうのは無駄遣いですよね。
それはだって使ってないんだからね。
そう、使わないものを買ってしまうと、使わないものを買うためのね、そのお金の分だけ働いたその時間が無駄なんです。
こんなことをするために働いたのかっていうことになる。
でまた同じように使わないお金も無駄なんです。
こんなことするために働いたことにな
る。そうです。だからまずはお金っていうのはその元は時間だっていう意識が必要ですね。お金の元は時間です。その時間っていうのは私の時間だけじゃないんです。人の時間もお金に変わりますから。例えば僕は事務所をね、開きましたと。で、従業員を雇います。そうそう、従業員が働くと、それがお金に変わります。そしたらその従業員の時間は私のお金に変わるんです。でもその元は誰かの時間なんです。だから使わないお金は無駄なんです。ここね、私たちはお金はあればあっただけいいと思っちゃうんです。でもあればあっただけいいわけじゃない。なぜならそのお金のね、お金を得るために誰かの時間を使ってるから。私の時間だけじゃない、人の時間を使ってるってことになる。だから、そのお金の使い方っていうのは私たちにとってはとても大事になるんです。だってお金の使い方イコール人生の使い方と一緒ですから。でもね、でもやっぱりお金はあったらあった分だけあった方がいいですよね。もうこうなってくるんですよ。
そりゃそうでしょ。
お金があったらあった分だけいいとね。そしたらやっぱりさ、ねえ、1週間ね、5日働いてお金を得るよりも7日働いたらもっとお金が入るんですよ。やっぱり7日間働いた方がいいかなとね。こうなってくるんです。でもそうじゃないんです。仏教的に言ったらお金はあったらあった分だけいいってわけじゃないんですね。なぜか私たちはお金を得るために生きてるわけじゃないからなんです。もうね、最近よく分かってきたことがありまして、それは何かっていうと、お金で幸せは買えないっていうことです。お金を出せばクーラーを買うこと、エアコンを買うことができると。でもエアコンイコール幸せじゃないんですよ。お金を出すと、ね、ホットカーペットが買えるんです。でもホットカーペットイコール幸せじゃないんです。お金を出すとね、タブレット型パソコンが買えるんです、ね、でもタブレット型パソコンイコール幸せじゃないんです。お金を出すとね、オフィスが買えるんですよ、ね、まあ、あのワードとかエクセルとかね、パワーポイントとかね。だけどワードイコール幸せじゃないんです。
結構幸せを感じてないですか。
はい、幸せ、ああ、その迷いです。ああ、ワードだー、新しいワードが入ったね。ああ、これ Google のネクサスだーってね。これは何を喜んでいるんでしょうね。大事なのはそのものを手に入れて何をするかなんです。例えば私だったらタブレットを手に入れて、そのタブレットで何をするかです。それが大事なんですよ。ところが勘違いしちゃうんです。私たちにとってね、そのものを手に入れるためにはお金が必要だけど、ね、そのものを手に入れたら時間が必要になるんです。そのものを使うためには時間が必要なんです。 ところがその時間をお金を得るために使ってしまったら、物を使うための時間がなくなっちゃうんです。
本を買いましたと、でも数の置きましたと、はい、本を読む時間が必要だとか、そんな感じ
ですか？そうです。本を買ったら本を読む時間が必要なんです。最近本当思うのはね、その地デジになったじゃないですか。世の中地デジになってね、ね、そのテレビではいろんな番組が流れてますよね。でも現実的にテレビを見る人は減ってるわけ。で、いい番組を作ろう、いい番組を作ろうって言ってるけど、そもそもですよ。ね。普通のサラリーマンは帰ってくるのが遅いので、ね、テレビを見る、ね、テレビを買っても見れないんです。
忙しくて、その、お金を得るのに忙しくて、そのテレビを見る時間がない
っていう。そうそう、テレビをゆっくり見る時間がない。だったらテレビいらないじゃん。テレビがなければね、NHK 受信料も払う必要はないですもん。ね、今ね見てないじゃダメなんです、ね、テレビを持ってるだけでね、受信料を払わなくちゃいけないと。だから物を買ってもそれを使うための時間が必要なんです。
お金を得るためにも必要だけど使うのにもいるっていうこと。
そうそうそうそう、
必要にいるっていうことですよね。
そうそうそうそう。で、この時間をどう使うかが幸せになるかどうかの、まあ、分かれ道なんですね。
時間の使い方ってことですか？
そう、時間の使い方。つまり、お金の使い方っていうのは、必ず時間の使い方とセットなんです。だから、時間をどのように使うかっていうことを考えずして、お金をどのように使うかっていうことは、なんていうんですかね、考えられないという。
お金の使い方だけじゃなくて、お金を得るためにも時間がかかるから、お金の得方もセットなんです。
そうそうそうそう。だ、全ては時間なんです。時間がお金だし ね。で、お金で何かを買うとまた時間が使われてしまう。だから、お金がたくさんあってもですよ、いろんなものが買えて幸せって思うかもしれないけど、そのものを使うためには膨大な時間が必要なんです。だから、たくさんお金があっても意味がないんですよ。それを使うための時間が必要だから。で、高度経済成長っていうのは、これが分からなくなった時代だと思うんですね。みんなお金がたくさん手に入ったんです。で、それが幸せだと思った。だってお金がたくさん手に入ると物がたくさん買えるから。で、物をたくさん買ったんです。みんな。物をたくさん買ったけど、残念ながらその物を使う時間がないので、家の中に物が氾濫してるわけ。ね、ホームベーカリーがあった。ね。ごパンってね、いわゆるご飯でパンができると。いうね、こう、あったと。お金があったら買えるよ。でもごパンを焼くには、時間が必要なんです。ね、物をたくさん持てば持つほど物を使う時間がね必要になるので、どっかで時間っていうのは24時間だから足りなくなってしまう。だからお金はあればあっただけいいっていうことじゃないんです。お金がいくらあってもね、そのお金を使う時間がないといけないし、お金で買ったものを使う時間が必要なんです。だから、お金と時間とのバランスが大事になってくるんです。で、幸せっていうのは時間の使い方によってしか生まれてこないんです。ところが、多くの人は、この時間の使い方がわからないから、時間ができたらお金を得ようと動いてしまう。例えば、奥さんだったらね、子供が小学校に上がって時間ができてくると、ね、時間ができたからお金を稼ごうってなる。でも幼稚園の時代だってね、お金 なんていうんですかね、お金が、ね、足りていたんですよ。旦那さんの給料だと、ね。ところが、時間ができると、お金を得るために仕事に移る。で、仕事をしてお金を得ると。お金を得たら、それを物に変えると。で、物に変えても時間がない。物を使うね。まあ、こういうことになってしまうとですね。だから、いいお金の使い方っていうのは、まずはですね、僕は思いますけど、その、お金をたくさん持っても意味がないっていうふうに、思えるか思えないかだと思うんですよ。これがなかなか思えない。
思えない。
思えない。お金はあったらあった分だけいいと思っちゃう。だけど、そうじゃないんですよ。お金はいくらあっても、そのお金で得たものを使わないと意味がないんです。こう言っちゃなんですけどね、もうパソコンを買うと。もうその時は嬉しいんです。ね。で、そのパソコンを買ったことを喜んでね、次にどうするかっていうとね、新製品が出ないかなってこう調べるんです。ね。もう計画を立てると。ね。私は今パソコンを買ったけどね、夏頃にはね、パソコンを買い替えようと。ね。じゃあどんなパソコンを買うんですか？まだ見ぬパソコンが出るはずですと。でもそんなの実は意味がないんですよ。意味がないっていうのは、意味がないっていうのは、そのパソコンを買ってもそのパソコンで何をするかが大事なんです、ね、それがこう見えなくなるんですよ。お金を持つと、お金を持つと、このお金で何が買えるかな、何ができるかなっていうことばかりが膨らんできてね、その買ったものをどうしようかなっていうふうにはならないんです。ね。そのお金ができるとね、その、もう次から次へとね、例えば1万円だったら1万円で買えるものを探しちゃうんです。10万円だったら10万円でできることを探すんです。100万円だったら100万円で買えるものを探してしまうんです。だけど、それを手に入れて、ね、どのように使ったかっていうのが、そのお金が本当にいい、ね、使われ方をしたかどうかっていう一つの見極めなんですね。僕は、その前に、お金はいくらあってもいいっていうのがね、切れないとね、もうダメですね。もうそこがやっぱりネックだなと思うんです。
たくさん持っててももう意味がないっていうことですか？
そのたくさん持ってても意味がないっていうのは、たくさん手に入れるためには時間が必要だからなんです。だからあればあっただけいいっていうのは、時間を全く使わずにあればあっただけいいですよ。
宝くじに当たるのがやっぱりいいんですか？
宝くじに当たるっていうのは、その宝くじに当たったお金をちゃんと使えるならいいですよ。
手に入れる方法はあんまり関係ない。
手に入れる方法、まあそう、手に入れる方法はあんまり関係ないです。あとは確率の問題です。確実に当たる宝くじがあるなら僕だって買います。喜んで買わせていただきます。確実に当たるというな。でもそんなのないじゃないですか。宝くじって言うのは確率的に絶対に当たらないようにできてるわけ。で、確率的にはそう低いんです。宝くじで一等当たるのはね、の雷に打たれるよりも低いんですから。だから現実問題としてそれはね、宝くじ当たるかもって考えてる時間がもったいないと。宝くじ当たるかもしれないって言ってね、こう当選番号を探しているのもまた時間ですから。
でもそれでワクワクワクワクするのが楽しいって思ってる人は幸せなんですか？
いや、ワクワクワクっていうのはね、当たるかもしれないと思っているから。あ、そして それはまたね、突き詰めると、じゃあ当たったらどうするかって、当たったら使わなくちゃいけない、使うね、その使ってるものをどれだけ価値のある使い方ができるかで決まるから、
迷ってる
わけですね。そうそうそう、だからお金を手に入れること自体が幸せになってるんです。
幸せというか将来の不安とかもあるんじゃないですか。
その、うん、なんですかね、そう、将来の不安がね、
いいけど、なんかあった時のために
とか、貯蓄と
か、何かあったらお金があればなんとかなるからってこれ思いますよ。そうだから、あったらあった分だけいいと。そうです。だから今どれだけでも時間を費やしてでもお金が欲しいってなるんです。
貯金とか、
そうそうそうそう、やっぱり、いや、将来やっぱ子供を大学に行くとなったらね、やっぱ時間を、だけど子供との時間を削ってまでお金を稼ぐ意味があるのかってことです。
残業代とかがつくとかならいいですけど、私のところはつかないんで、いくら頑張っても頑張ってなくても一緒なんですけど、それはどうだ
ろう。それは学校の先生はお金のために働いてるんじゃないですもんね。そうそうそうそうそう、
教育です。
そう、教育ですから、もう本当生徒に関わって生殖ですもん。そんなお金で測っちゃダメですよ、学校の先生は。ね、もっと、ね、一生懸命制度と関われば関わるほどお金が手に入るぞなんてね。
それおかしいと思うん
ですね。やっぱり残業代をこうちゃんとね請求と、部活動をちゃんと指導したから残業代お願いしますというのもおかしいでしょ。でもそれは学校の先生は先生で、時間の使い方としては素晴らしい使い方だと思うんです、うん、
まあ、生徒のためにいろいろやる、
はい、そうそうそうそう、ね、だから逆に言うとそんなにお金はいらなくなるんですよ。だって時間の使い方が限られてくるから、う
ん、要するに物を買うだけが幸せじゃないの。
え、物を買うことは幸せではないわけ、うん、これがまず根本的な迷いなの、私たちの中で。その物を買うこと自体が幸せになっちゃってるから。だけど物を買うことが幸せではなく、物をどのように使っていくかが幸せを生み出すかどうかの、その、分かれ道なんです。だから時間の使い方が幸せを生み出すんであって、お金の使い方っていうのはその時間をどのように使うかっていうもののね、いろんなこうサポートをしてくれるだけなんです。お金がなくて困ってる人っていうのは、実はお金がなくて困ってるわけじゃなくてね、その人はお金がなくても時間はいっぱいあるんですよ。お金の少ない人って逆に、だからその時間を幸せを生み出すために使えばいい。ところが幸せを生み出すような時間の使い方を知らないから、お金がないとって思っちゃうんです。
要するに幸せを生み出すような時間、お金の使い方っていうのもそうだけど、時間の使い方がみんなわからないから困るっていう。
まあわからないからっていうか、その前にお金があったらあった分だけないよりあった方がいいっていうのが合うんです。だから時間の価値よりもお金の価値の方が高くなっちゃうんです。例えばお金があったら未来は不安ではないってなるじゃん。そしたら今の時間を犠牲にしてでも未来のお金を手に入れてしまう。ね、でも今の時間を犠牲にしてしまったら今の時間は苦しみに変わるわけですよ。で、そうやってお金を手に入れたとしてもですよ、そんな時間の使い方をした人が未来時間を幸せを生み出すために使えるかっていうことなんです。僕は本当に思いますけど、若いうちだけですよ、いろんなことが動けるのは。ね。例えば今僕も本当思いますけど、執筆とかしていてもね、若いからさ、本当こう打てるじゃないですか、パパパパパッと。これがね、50になったらね、もう老眼が入ってきてる。ね。 そしてさ、もう体もこう、なんていうんですかね、動きが鈍くなるじゃないですか。こんな時にお金があってもなぁと。ね。だから若い時の時間って、すごく価値があると思うんです。ね。その若い時の時間をお金に変えてしまうのは、もちろん生きていくためのお金なら必要ですよ。将来のために必要なお金なら必要ですよ。だけど、その時間を全て費やしてでもお金に変えてしまうっていうのは意味がないと思うんです。だからバランスなんです。
それで基本的にやりたくないことをやって、そこに時間をかけてっていう意味ですか？
つまり、そのお金を得るための仕事ならばね、その仕事そのものが自分にとってやりたいことであり、ね、それでお金が手に入るならなお幸せっていうならいいですよ。でもそういう人にとってお金ってそんなに必要ないですよね。つまり自分が本当にこうね、時間の使い方が分かってしまった瞬間から、こういっちゃなんですけど、お金ってそんなにいらなくなるんです。わかります。
生きていければいいという。
いや、生きていけない。このことができればいいってことな
んです。自分のやりたいことができればいい。
このことができれば私は幸せだと。例えば僕だったらね、もう大きくね、3つです。1つは説法。2つは執筆。3つは家庭サービスと。まあ、この3つさえできればいいということですよね。で、説法ってね、もうこう言っちゃなければお金かからん。結構皆さんも出してくれるし。ああ、そうだなと。ね、執筆、ね、執筆、どんなに古いパソコンでも執筆はできる。
いや
いや、それは欲です。欲です。そうするとあんまりお金がいらないなと。だから言ってるじゃないですか、お金はあればあった分だけいいっていう、これがなかなか抜けないんですよ。これが抜けたら本当にとらわれなくなるわけですね。ああ、自分の時間っていうのはコツコツと説法をする、時間ができたら執筆をする、そして残りの時間を、残りの時間じゃないね、まあ、第一に家庭サービスが入ってくるんですけど、ね、そしてこう説法して、残りの時間、ほんのわずかの時間を執筆にね、当てると。そういうようなことさえできればいいですよ、私としては。いいっていうのが、思えないのがお金の魔力なんです。だから、なんていうんですかね、まあ、こんなことを言うのもなんですけどね、ご縁のある人が増えると時間が奪われる、ね、ご縁のある人がいなくなると時間は増える代わりにお金は減る。このなんていうんですかね、ご縁のある人がいなくなるってことは時間が増えて、その分だけこう大事なことに時間が、まあ、その人とのご縁も大事な時間なんですけどね、その時間が使えるので、それは幸せなこと、そう幸せなことと自分に言い聞かせても、いやー、やっぱお金が少なくなることは不安ですよね。
バランスです。
そう、バランスなんです。これは本当に難しい、ね、例えば私が忙しくなるってことはお金は増えてきますよ、ね、だけどそのお金が増えてくる代わりに時間は減るわけです、圧倒的に。で、時間を増やそうと思ったらお金は減るんです。もうだから何かのバランスなんですね。それがお金を求める人はですよ、でみんなと同じだけのものが欲しくなる。例えばやっぱりね、働いてるからには家が欲しいと。そうしたら家が欲しいって言うのを得てしまったらね、それだけのお金が必要になるし、それだけの時間を、お金を得るために稼がないといけない。ね。で、それにさらにお金ができたら、じゃあ車が欲しい。車は1台でね、1台買ったらこの2台目が欲しい。もっとお金があったらね、いや、やっぱり車って言ってもね、やっぱりハイブリッドがいいですよね。プリウスかなと。ね。 そういうふうになってくるじゃないですか。そういうふうにお金があった分だけ物に対する欲求が増えてくるんです。で、大して使わないじゃないですか。僕の知ってる人だってね、家を建てましたと。大して使ってないじゃん、その家。ね。車を買いましたと。大して使ってないとね。欲で買ったものっていうのはね、大して使わないんです。いかに、なんていうんですかね、その、いいお金の使い方を、いいお金の使い方ができるかっていうのは、このお金が時間に見えるかどうかなんですよね。このお金を得るために時間が費やされているんだなと。そしてお金をたくさん手に入れたら、ね、手に入れれば手に入れるほど時間がなくなってるんだな。そう見えるかどうかなんです、ね。そして幸せはお金では得られないんです。時間なんです。どう時間を過ごすかによって決まるんです。どう時間を過ごすかってことですか？どう時間を過ごすかっていうとですね、一番はですね、めんどくさいことをすることが一番幸せになるために必要です。いえいえ、めんどくさいことをすること自体が幸せなことなんです。
例えば、はい、プリンターが壊れたから、なんとかメンテナンスをしてください。え、僕がですかとか、そんなのですか？
ああ、もう幸せになるような種まきですね。
なんで僕がですか？成績処理の担当でしょ。え、でも、僕そんなにプリンター詳しくないんですけど、そんなやつとか。
そうそうそう。なんで幸せになれるんですか？めんどくさいと思ってるからです。めんどくさいと思ってることをやることが、これが一番価値のある時間の使い方なんです。
でも嫌じゃないですか。自分の時間が奪われちゃうって思うじゃないですか。
その自分の時間って何の時間なんですか？
いや、授業の
授業。いやいやいや、その授業の時間はね、そのプリンターやっても奪われません。一番奪われるのは何かなんです。
欲です
か？そうそうそう、
早く帰ってパッドラをやらせる。早く帰って寝たいのにとか、そんな。
そうそうそうそう、
最近睡眠不足なんですけど。
そうそう、結局時間ができて人間やることはこう言っちゃなんですけど、欲しかないんです。ね。で、欲に時間を使うっていうのが一番無駄です。一番無駄な時間の使い方で、一番無駄遣いをして、人生欲に流れた分だけ時間をドブに捨ててるのと一緒です。
じゃあ、お金でめんどくささを買うということなんですか？
はい。
お金でめんどくささを買うような、
お金で？
お金で、お金って時間とイコールじゃないですか。
ああ、そうそうそうそうそう。
で、時間のどの時間をどういう時間を使うかといいですかっていう、幸せな時間は何ですかって言ったら、めんどくさいことをすることなんですよ。
だから、めんどくさいことをする、その、お金でめんどくさいことをするわけじゃないですよ。その、お金を得ない、お金をそれほど執着しなくて、時間を作って、その時間でめんどくさいことをするってこと。そのめんどくさいことをすると、ね、その欲に、この欲とめんどくさいってセットなんですよ。ね、このめんどくさいことって何かって言ったら、めんどくさいことって善なんです、仏教で。もうこう決まってるんです。なぜならば、ね、頓内の心、常によく全身を怪我してるから。だから欲に流れると、善がめんどくさくなるんです。
怪我された結果めんどくさい。
そうそうそうそうそう。 だからめんどくさいことをすると全身が芽生えて欲が消えるんです。
ああ、だからみんなのその不具合を直すっていうのはみんなのためにやってることなんですよね、本当は。
みんなのためにやっていると同時に自分のため、自分の幸せのためにやってるわけ。つまり善が幸せを生むから。だから善って何かってね、もう簡単です。善って私がめんどくさいと考えることなんです。人間煩悩具足だから。ね。煩悩具足の私たちがめんどくさいと思うものはもう大体善です。
そうすると周りからめんどくさいことがどんどんどんどん押し寄せてくるような気が、
いや、めんどくさいことをねやってるとめんどくさいことがめんどくさくなくなるんです、うん、で結構こう腰軽くこう動けてしまうんです。
ふとは軽くなる、
ふとは軽くなる、そうそうそうそう、
当たり
前みたいな、そうそうそう、心も気持ちよくなる、うん、ところがめんどくさいことをやらずに欲に流れるともう心が重くなってくるんです。だから生きていること自体がなんかね、もうなんかこう鉄の鉛をこう体につけて歩いているような状態な。いかにめんどくさいことをするかなんです。これがもう幸せになるために必要なことなんです。
でも他の人にやりたがらないめんどくさいことをやってて、その他の人の時間が空いて、その他の人が欲にやったら頭くるんですよね。
それは自分も欲に流れたいと思ってるからです。
そういう欲求が。じゃあそれから離れると、あ、僕だけ苦労させてもらってすみませんね。
そうそう、幸せだな。そんな菩薩のような人はいないわ。そう。だから苦味悪道を進むっていうのは面倒くさいことをしていくってことで、それが時間ね、時間の使い方としていいことなんです。
欲は生下しなくてもなくなるんですか。
欲は、その欲っていうのはね、ここで言う欲っていうのは、そのやりたいと思う欲じゃないんです。パズドラはやりたいと思ってやってるんじゃなくて、時間ができたからやってるんです。ね、私たちの欲、ここで言う欲っていうのは、時間をただ何かに埋めていくための欲なんです。これが見たいからじゃないですか。時間ができるとね、インターネットするでしょ。インターネットでこう YouTube をこう次から次へと見る。それ見たいから見てるの？見たいからじゃないでしょ。もう時間があるからやるんです。テレビ。
なくてもやっちゃうんじゃないですか。隙間を狙って。
隙間を狙ってやってたら相当もうめんどくさい量にかかるんです。暇の時間でも欲に流れるぞと。これはね、もう本当素晴らしいです。
スタミナがもったいないと。
ね、それほどもうめんどくさい病にかかってる。だそういう人はもうなおさらめんどくさいことをやるんです。あ、これめんどくさいな。
この2つとは別にまだやりたいことっていうのが
ある。あ、それとは別にやりたいことがあります。例えばね、水曜日の夜9時から相棒が見たいと。これ欲じゃない。
今問題になってる欲では。
そう。
欲だけど。
そう、だって相棒が終わったらそれで終わるから。ね。水曜日の夜10時からリーガルハイが見たい。これはもうこの時間はこれだって決めているものだから、時間の使い方としてはいいわけ。問題はそれが終わった後、そのままテレビをぼーっとこうつけてると。
ダラダラっと。
そうそうそうそう。一番悪いのはこうね、横でリーガルハイをやりながらこうパズドラをやってこう、こういうこういうこういうやり方。ね。
欲にも二種類あるってことですか。
そうそうそう。欲って言ってもその満足できる欲と満足できない欲っていうのがあって、ここで問題になるのは満足できない欲なんです。
時間があったらやってしまおう。
そうそうそうそうそうそうそう。はい。
その区別はどうです
か。その自分のまあここなかなかわからないですけど、そのもっともっとっていう心が起きるか起きないかです。この欲っていうのはね、もう結論から言うとね、死を見たくないからなんです。起こすものなんです。 で、それとは別にこう、これがやりたいっていう欲は、それ自体がやりたいんです。こっちの欲はこれがやりたいわけじゃないんです。やりたいわけじゃないけど、時間ができたからやりたいっていうか、こういう心なんです。
パソコンを買うとかそんなの。
パソコンを買うっていうのは、その使うパソコンならばいいです。でもここで言う欲っていうのはね、どこが一番ね時間を使うかっていうとね。違う、もうインターネットでね、価格コムでこの、あ、このパソコンいくら、あ、このパソコンいくら、このパソコンいくらと、ね、で次の日また価格コムを開くわけです。こうやって、こういうパソコン、このパソコンと、ね、パソコンを買う時間じゃなく、その探している時間が一番大きな欲。ここです。つまり物っていうのは、物を買う時間よりも物を探している時間の方が長いです。この物はどうかな、あの物はどうかなってね、別にまだ買ってもいないのに、ね、これはどうかな、あれはどうかなっていうふうに探している時間がとても長い。
旅行のパンフレットなんか眺めるのが好きみたいな。
あ、そうそうそうそうそう。あとあのね、なんか時刻表を見ながらこうやってニコニコって笑って、これはこうなって、ああなって、こうやって、おお、すごいコンプリートっていうね、こういう、そうそう、こういうのも欲。
本当にやりたいことはどうやって気づ
く？いや、これはね、なかなかね気づけないからこそ、めんどくさいことをやっていって、それでもやりたいと思うものが、まあ、本当にやりたい欲と。めんどくさいことをやっていくと消えていくものがね、これがいわゆるこう、これ問題になっている欲、貪欲ね。これいう欲は欲でも、貪欲、貪欲の心は今度愛欲につながるわけですよ。だから貪愛っていうんです。ね、貪愛っていうのは貪欲と愛欲っていうことでセットなんです。
どう違うんですか？
貪欲と愛欲。貪欲っていうのは欲しい欲しい、もっと欲しい。愛欲っていうのは寂しい寂しい、認めてもらいたい、こっち見て欲しい、分かって欲しいっていう心。貪
欲なんでそれがつながるんですか？
心が汚れてくると自分の心を見なくなるんです。自分の心を見なくなると途端に自分の感情は寂しくなるんです。寂しいから見てくれ見てくれっていう風になる。でも見てくれって言ってるのは自分が自分をちゃんと見てくれって意味であって、人がいくら見てくれても自分がそのなんていうんですかね、自分のことをちゃんと見てあげないとこの気持ちは消えない。だから貪愛っていう風にセットでね、貪愛の心、常によく全身を汚す、汚すっていうのは面倒くさくなっていく。だから自分の欲を満たし続けていくと、もう何か面倒くさくなって、何か心が重くなって体も重くなって、そしてなんで私のことをみんなないがしろにするのかっていう不満が出てくると、こういう流れなんです。そしてその不安な心をごまかすためにお金で物を買いまくってしまったり、お金があったらいろんなもんね、物をこうお金があるだけ買ってしまう。
この買ったものに対してめんどくさいって思ってしまうのはこれですかね。来たものを拒ま
ない。あ、そうですね。来たものに対してめんどくさいっていうふうに思ってしまうのが、それだけ心が汚れてしまった、汚れてしまったということはそれだけ欲に流れたっていうことで、やっぱ時間があったら欲に流れちゃったわけです。で、欲に流れれば流れるほど、このお金が欲しくなるんです。だってお金があると好きなものが買えるから。ね、お金があると欲望がこう叶うから。だからこう本当にね、お金と時間っていうのがバランスなんですよ。で、私たちはもう本当にお金に振り回されないように、振り回されないように、お金はいくらあってもいいってわけじゃないんだないんだないんだって言い聞かせても、バーってお金の方に入ってきますからそういうもんですから、よっ ぽどね気をつけてないとダメです、はい、
どう気をつけたらいいんですか。
やっぱ面倒くさいことをやるかやらないかです。
面倒くさいと思ってしまうのは嫌いですか。
いや、面倒くさいと思ってしまうのはこれは全身が汚れてる状態です。
汚れてるってこと
ですか。そうそう、汚れなんです、ね、だからその面倒くさいなっていうことをやるっていうか、もうめんどくさいことはやってくるわけ、こう次から次へと、ね、そこでめんどくさいなっていう気持ちが起きてきた時が、ああ私は欲に流れていたんだなということを反省して、めんどくさいと思っている心をね、もうこういうのを頑張ってやらないといけないんだなっていうふうになするわけ。プリンターね、ああめんどくさいなと、ああいかめんどくさいと感じた、あこれこそ一生懸命プリンターを直してあげないといけないんだなと。これでだいぶお金の使い方について、結局お金の使い方と聞かれましたけど、お金にどう振り回されずに時間を使うかが大事ということです。はい、じゃあちょっと休憩をします。